聖書をお読みいたします。マタイによる福音書3章1節から12節までです。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て、こう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。本日は聖霊を毎日受けて満たされて日々良い実を結ぼうというお話です。先週まで私たち創価教会では旧約聖書のエレミア書を学んでまいりました。そしてそのクライマックスとも呼べる部分は31章でした。かなり長い歩みでしたけれども、一度その時点で中休みという形でお休みさせていただいて、今日からしばらくマタイ福音書を追ってみたいと思います。2000年前、地中海の東ユダヤの地に一人の原始人のような人がいました。でその名をヨハネと言いました。今で言えば奇人変人に相当するような人物ではないかと思います。2000年前といえども、地中海の世界というのは文明国の集合体であったことは間違いありません。当時からさらに400年も遡ると、ソクラテス、アリストテレス、そういった誰でも知っているような哲学者がギリシャでは活動していました。2000年前のヨハネの時、地中海全域はローマの国が統一して支配をしていたような状況でした。ヨハネが生まれるたった30年前、または50年前の状況といったら、エジプトでは有名なクレオパトラという美女がローマの最高権力者を誘惑するような形で結んで、恋物語が展開されていた、そういう華々しい時代でした。立派な文明と文化が花を咲かせていた時代でした。ユダヤの国はその地中海の東の外れにあって、 なだらかな山の上にユダヤの国はありました。西側が地中海の海、そして東側が荒野という独特の地形の上にありました。本日の登場人物であるバプテスマのヨハネと呼ばれる方は、こともあろうにそのユダヤの文明から離れて東の外れ荒野で生活をしていました。預言者イザヤがイザヤ書40章で荒野で叫ぶ声がするという、その荒野で叫ぶ声というのが自分のことだとヨハネは自称していました。服装は原始人そのもので、虫を食べたり野の蜜を舐めたりして命をつないでいた、そういう人物です。多くのユダヤ人がそこにある意味魂のオアシスとでも言えるような生き方をそのヨハネに認めたのでした。ユダヤ人は自分の家族を説得して仕事の手を休めて山を下って東の荒野に行くんですけれども、ヨルダン川を渡ってわざわざバプテスマヨハネのもとに馳せ参じていたということが今日の3章で記されています。私もヨハネみたいに心満たされる生活を送りたい、そういう魂の渇きを覚える方々がヨハネのもとに集まっていたという様子がわかります。で、当のヨハネは彼らの心の渇きを見抜いて言いました。7節8節には次のように書いてあります。マムシの子らよ、悔い改めにふさわしい実を結べ。ユダヤ人の立派な方々が自分のもとに集まってきて、その人たちにマムシの子らよって言うんですよね。君たちの心は真っ黒だ、お前たち腹黒い人間だ、悔い改めにふさわしい実を結べ。ヨハネはもう捨て身の覚悟で集まってきた方々に、自分を慕って求めてきた方々に、お前たち腹黒いねって言っちゃいました。そして悔い改めにふさわしい実を結びなさい、そう言うんです。当のヨハネはよく分かっていました。たとえ自分から悔い改めの水の洗礼を受けたとしても、君たちは悔い改めにふさわしい良い実を結ぶことはできない、せっかく集まってきて洗礼まで受けたのに、実はそれは入り口に立ったに過ぎない、ずっと奥にまで進まないと君たちの腹黒さは治らない、そういう意味でこんなことを言っていましたね。次には実節、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。自分のことを罪人だと思っただけでは良い実は結べない、そのままでいたら斧で切られて地獄で燃やされる、そういう意味を込めて実節の言葉を発しました。私たちはこの社会に住んでいて、よく親とか先生方とかから教えられるのは、何か大きな失敗をしたり罪を犯したりしたら自分をちゃんと徹底的に責めなさいっていうのをこう教えられて育ったと思います。でもヨハネは自分を責めたところで何も変わんないよって言ってるんですよね。例えば自分の頭を壁に打ちつけて 血が流れるほどに自分を痛めつけたとしても、まあ、中東にはそういう宗教ありますよね。血が流れるほど自分を叩いて自分の悪いところを直す。たとえ寒い真冬に裸になって滝に打たれたとしても、人は決して良い実を結ぶことはできないということがヨハネはよく分かっていました。殺人犯を刑務所に収監して、その人が何十年もかけて自分を責め続けたとしても良い人になれない。ヨハネが分かっていたのは、救い主が来たら一変するということでした。そして救い主が現れて何が一番素晴らしいのかというのをヨハネが一番よく分かっていたのです。11節、私の後から来る方は私よりも優れている。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。救い主メシアによる聖霊と火が人間を大きく変える。ヨハネはそのことをよく分かっていました。私たち現代のキリスト教会は、救い主ってすごいんだ、恥を耐え忍んで十字架にかかって身代わりの死を遂げたんだ、そして神様に正しい人だと認められる証として復活されたんだということを非常に強調しています。でもヨハネは全然そんなことを言っていませんでした。聖霊と火で洗礼バプテスマを授けるというのがメシアの一番大きな働きだって最初から言っていました。それほどすごいことがメシアに出会うと起こるんだと分かります。聖霊と火って何なんだ考えたいと思いますけれども、ユダヤ人は私たち現代の人間とちょっと違う発想をしていて、文学的な表現が好きなんですね。それで一つのことを別々の言葉をこう並べることで、一つのことを奥深く、その深みをこうちゃんと表現するというのが彼らの好きな文学的な表現形態で、聖霊と火っていうのも同じものを別々の言葉で言っているに過ぎないのです。で、聖霊といえばこれは神様がくださった霊のことで、それが人間の信じたイエス様を信じた人の心の中に住み着いて、その人の心を燃え上がらせるわけですね。ですから聖霊をもらわないと心が燃えない、冷え切ったままになってしまう、腹黒さがそのままということなんです。で、火というのはその心を燃え上がらせるという聖霊の一つの大きな役割を強調して火と言っています。火がカスを燃やして清めて、そこに本物を残すとか、火入れをするとそれが持っている本来の力を発揮できる、そういうことを私たちは伝統的に知っているわけです。科学の世界では低温殺菌というのがあります。牛乳飲むときに、低温殺菌30分の牛乳おいしいですよね。130度ので2秒殺菌した牛乳よりも60度とか63度で、30分殺菌した牛乳の方がよっぽどおいしいわけです。で、それをフランスの科学者パスツールという人が1865年に低温殺菌というので、水の中にいる菌を殺すっていうのを発見したって言って、西ヨーロッパもう大騒ぎになりました。でも実は日本では パスツールがそれを発見する300年も前、室町時代の終わりには日本酒の製造で低温殺菌というのをずっと使ってきていました。60度ぐらいの低温でお酒を熱することによって中の雑菌を殺して、なおかつそこに残っていた酵素の活性をも止めて、お酒の質を決定的に安定させるというのが火入れの作業です。日本酒だけでなくてお茶にも火入れというのがあります。アメリカ合衆国は1700何十年にこうアメリカからこう独立したわけですけれども、それから150年間、今はそれからもう250年ぐらい経ってると思いますけれども、最初の150年間はアメリカ人はお茶といえば緑茶を飲んでいたそうです。もう全然私たちは知らない世界だったんですけども、緑茶飲んでいた。で、緑茶は中国ないしは日本で栽培されて収穫されて、東海岸ニューヨークにこう送られたものでした。で、お茶ってそのまま栽培収穫してそのまま何ヶ月も茶箱に入れて送るとカビが生えちゃったり、少なくとも品質はボロボロで全く美味しくない飲み物になってしまいます。それで最初に何をするかっていうと、お茶葉をこう摘んだそばからその茶畑の一角で火入れという作業をします。それは蒸したりとか熱したお釜でさっとこう煎るという作業ですけれども、それをすることによってお茶の葉が酸化しないようにすると。で、そうするとその新鮮な度合いがそのまま保たれて、日本中国からこう西回りで船に、ぐるっとこのインド洋を通って、スエズ運河通ってっていう、スエズ運河できる前でしょうね、南アフリカからこう回って、アメリカ大陸に数ヶ月かけて着くんですけれども、火入れした茶葉っていうのはそのまま新鮮にニューヨークでもシカゴでも飲めるようになっているということです。2000年前に荒れ野で、原始人のような生活をしていたバプテスマのヨハネも人間自身に火入れするっていうことが決定的に重要だということが分かっていました。ヨハネから水の洗礼を授けてもらったとしても心が満たされることはない、良い実を結べるようになるすぐはならない、心の底の渇きを満たすのは緑茶でもなく日本酒でもなく救い主メシアによる火入れ、聖霊と火のバプテスマだ、はっきりと言いました。11節、私の後から来られる方は私よりも優れている、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。現代の教会でもイエス様を知らない方がイエス様を信じて洗礼をこう受けられるという時に、教会の視点で見ると収穫があったみたいな言い方をすることがあります。マタイ福音書9章にもそのように書いてあるので正しい言い方だと思います。しかし収穫は収穫に過ぎず、それで火入れがあったというところまでは保証されていません。私たち人間もお茶の葉と同じように、もしくは作られている途中の日本酒と同じように、鮮度を保つためにはクリスチャンとしての味をこう発揮するためには聖霊によるメシアから送られた霊を受けるという火入れがどうしても必要になります。先週エレミア31章で見た通りです。イエス様が授けてくださる聖霊を受けることによって私たちの乾いていた心は満たされて、腹黒さが治って 心癒されて良い実を結ぶことができるようになります。良い実というのは多分一番分かりやすいのは人間関係が祝福されるということだと思います。もしくはガラティア書にある通りに聖霊の果実という見方もできると思います。エジプトのクレオパトラはローマの権力者カエサルやアントニウスという人物を頼ることによって自らの権力を安定させました。しかし後に失敗を犯して自殺してしまいました。私たちはそうではなくて目に見えない救い主イエス様に頼ることでイエス様との関係づくりに励むことで自らの人間関係を安定させたい祝福させたいと思います。創価教会では月刊マナという雑誌を半額で年間購読できるようになってあります。もう今7月に入りましたので8月ぐらいまでに稲垣さんがその募集をもう一度かけてくださると思いますけれども、例えばこういうものを使って毎日御言葉にこう触れて御言葉によってこう養われるという体験をこう毎日積み上げていくことによって私たちは神様が備えられた時にイエス様のこう霊に満たされて心があったかくなってつまらないことを考えなくなって、あ、この祝福を誰かに伝えたい、そういうふうに思う人にこうちょっとずつちょっとずつ変えてもらうことができる、そういう祝福の道が私たちには用意されています。イエス様との関係づくりを何事にも勝って優先するという生活がこの素晴らしい聖霊と火のバプテスマ洗礼という火入れを踏み出す神様がこう祝福してくださるという道にこう進めるわけです。バプテスマのヨハネはそれだけで話は終えていませんでした。同じメシアの聖霊と火の働きっていうのはこの地上世の中が終わりになるときに全く思いがけない方向でその働きが起こるということも合わせて彼は指摘しています。つまり人類にとって一番大事なことを2つヨハネは並べて教えてくれたということがわかります。最初は聖霊によるこう火入れがメシアを通してなされるということですけれども、もう一点は12節、そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。救い主イエス様ってニコニコして今日も見えますか、ニコニコしてるイエス様の表情って、そのなんとなくこう感じるものありませんか。私たちにこう愛情を注ぎたい、聖霊を注ぎたい、そういうイエス様が身近に感じられますか。今はイエス様はニコニコされてるんです。でも時が来てこの地球の歴史に終わりが来る時、聖書っていうのは世の中が始まったっていうふうに言ってますよね、創世記一章。それでさらに世の中は終わるっていう話もしてます。で、終わる時に何が起こるのか、同じ聖霊の火が下るんですけれども、思いがけない方向でそれが働きます。手に身をもって、身をもってっていうふうにイエス様がこう手に身を持つっていうふうに書いて記していますけれども、どうですか、身を農作業をなさって身をこう操使ったことがある方いらっしゃいますか。どうですか、 大豆なんかをこう栽培されたら、殻と大豆の中身っていうのはやっぱこうぐちゃぐちゃになって一体混然一体になってこう取れますよね。でそれをこうどうすれば早く大豆だけ選別できるのかって言ったら、昔から農業の方々は中東でも日本でもこの竹で作った籠に端っこがこう切れててっていうような、この実って U 字型のこの実を持ってこうバンバンバンバン上にこのその大豆をですねこう上げると、そうすると風が吹くと軽い殻なんかがねパーッと外に起こって大豆が残るという、それをイエス様するんですよっていうふうにヨハネは言っています。でイエス様は、まあ、当時大豆というよりはユダヤの国では小麦が好まれていましたので、小麦をこう身に入れてパンパンやりますと。ですると殻はこう起こって、麦がちゃんと残って、それを丁寧に丁寧にイエス様はこう蔵の中にしまいます。で麦は何かっていうと、イエス様を信じて良い実を結ぶようになった人たちで、その殻って何かっていうと、イエス様を無視した人たちで、殻を消えることのない火で焼き払われる。私たちみんな罪深いまま生まれました。生まれて神様が嫌がることをしなかった人っていうのはいなくて、みんな生まれながらにして神様の裁きを受けなくちゃならない、そういう罪深いものに生まれたんですけども、イエス様信じると神様に喜ばれる人にちょっとずつこう神様の力で変わっていくことができる。それに加わらなかった人たちは同じ聖霊の火で火の火に焼かれるとヨハネは明言しています。取りこぼしが一切ない絶大な絶対的な権威者として最後イエス・キリストが来られるんだということを教えてくれています。バプテスマのヨハネという人物は荒れ野で叫ぶ声だと自分のことを言っていました。ユダヤ中から集まってきた心乾いた癒しと実りを求めて集まってきた人たちに、自分を見なさいっていうふうには言いませんでした。求める人たちにヨハネは自分の後から来るメシアを見なさい教えました。そのメシアから火入れをしてもらうという祝福を受け取りなさいヨハネは勧めました。現代の私たちも何か相談があってということで、私たちのもとに友人である私たちだったり、親である私たちだったり、職場の同僚である私たちだったり、何か相談事があってとか悩み聞いてもらいたくて人は来たりします。自分を見なさいっていうふうにあ見てくれて嬉しいなとかこう思っていると足りないわけです。心の満たし、人間関係の祝福、究極的な問題解決は私たち人間の力ではなくて、救い主メシアに私たちがその来た相手が心を向けるときに起こってくるものです。願わくばそういう方々もイエス様から火入れをしてもらって新しい人生を歩むことができるようになると、大きな方向転換ができるかと思います。私たちもヨハネに習って教会に来られた方々に教会を見なさいっていうんではなくて、イエス・キリストを見てください、その方に求めてください、聖書を読んでその方に出会ってください。 そういうふうにお勧めするときに、相手が大きな改心というか宝を発見するという経験をすることになると思います。どうぞ私たちが天の御国の祭司、働き人となって、私たちの周りにいる方々がイエス様とつながって、その大きな聖霊の祝福をもらえるようになるように、今週も祈りつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。罪深い中で生まれ、家柄もなく財産もなく人脈もなく、かえって腹黒く考えて、人間的な知恵常識によってうまいことやっていきたいと思ってしまうような私たちを、あなたは憐れんで一人一人に声をかけ、一人一人の名前を呼んで招いてくださって、イエス様の絶大なる憐れみの中に生かされることを心よりお礼申し上げます。自分たちが恵まれて生きるだけでなくて、周りの方々も同じように、いや自分たち以上にイエス様からたくさん祝福される人生が歩めるように、私たちを用いてくださることもありがとうございます。この世の中は目に見える豊かな生活、気持ちが良くて安全で楽でという方に目が向いていますけれども、現代人みんな心の中奥底ではどっかが虚しい、どっかおかしい、このままではいけないという心の叫びを秘めています。その方々をの助けとなるために、イエス様を見ようと今週も働きかけていきますので、あらゆる時に、あらゆる困難に直面した時に、イエス様が何でも解決してくださるという信仰を私たちの心の中に呼び起こさせてください。自分たちにはできなくてもイエス様にはできる、神には何でもできる確信を私たちに与えてください。イエス様を知らない方々がイエス様に気づき、それぞれの心の渇きを満たされて共に歩むことができますように、私たちを用いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。